ただいま4月24日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アク&クレールでお届けします。
こんばんは。
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 はい、ということでいつものメンバーで元気よくやってまいりました。しかし世間は大変なことになっておりますね。また緊急事態が宣言がとか、まあ、いろいろありますが、ですね、元気よくやっていきましょうと、ね、いうことですよ。免疫上げてなんぼですから。はい、
はいはい、
ということで、それにしてもね、まさか2年連続でゴールデンウィークをおとなしく過ごすことになろうとは、まあ、おうち時間をね、おうち時間を充実させていきましょうと思っとるわけなんですけれども、
はい、
はい、まあホームパーティーとかあんまり集まっちゃダメなんでしょうね。ホームおうち時間を充実ってしてもホームパーティーとかで人が集まっちゃまたどの子になりますから。
やっぱ植物をめでるのがいいでしょうね。
ああ、そうですね。
ちょうど今欲しい葉っぱが2つあるので、
はい、
まあある種ワクワクしてます
そうですか、
はい、もう葉っぱを可愛がろうと。
ちなみに名前はあるんですか、葉っぱに。
いや、まだ葉っぱに名前はないどころか、まだ買ってもないんですけど、
はい、
ちょっといろいろ検索、あのポプラ
あの
羽振りがいいやつと、もう一つちまちました葉っぱがついてるのとか、はい、いろいろ調べてみようとちょっと思ってて。
あ、なるほどね。
今はすごく、
はい、観葉植物、
ゴールデンウィークは植物のウィークにしようかなと思ってまして、
ね、まあ一番ね、心にもいいですし、植物を育てるっていいことですよね。
はい、
はい、
間違いないですね。
はい、4月はどんな感じでございましたか。4月
はそうですね、はい、うん、
まあ、4月は毎年エイプリルフールからスタートするわけですよ。
なるほど、
はい、
まあでも特に、
はい、
ボカーンと嘘をつくあれでもないんですけど、ただ、
はい、
人をとか自分が幸せになる嘘は一応ついておこうかなということで、
はい、
宝くじ当たったって兄に言って、兄も、はい、うん、僕も当たったみたいな感じでお互い当たってましたね。
ああ、なるほどですね。素敵な考え方だと思います。
はい
でもだんだん世間ではなんかあんまそういうノリじゃなくなってきましたよね。
あ、そう
なんですね。昔はなんかちょっと一昔前はもういろんな会社がちょっとおふざけするみたいな、嘘をつくというよりかはなんかちょっとおふざけするみたいなノリとかもあったと思うんですけれども、だんだんなんかそういう感じじゃなくなる。今年って Google とかなんかしてましたっけ。
ちょっともう今年は他の会社も目立った動きをしてなかったので、うん、あんまりこっちからも探してなかったですね。
はい、
はい、
ね、まあまあうちの会社としてもちょろっとはねしましたけれども、まあ そんな感じでおりますということですね。であれですね、なんかお家で集まるパーティーとかもしすぎちゃいけないということではあるんですが、友人からですねブリをいただきましてですね、ちょろっとブリパーティーをしてしまいましたね。
幸せでしたね
やっちゃダメだと分かりながら、かなりの大物がね、何センチでしたっけ、
ね、70、80センチぐらいあるような。
なんかそんなね、はい、アクアがあんなにも魚をさばける男とは知りませんでした。
もう、はい、魚が切られ方を教えてくれるんですよね。
あ、
こう切ってほしいというふうにもう僕は、
はい、
そのもう命令に従わせていただいたぐらいな。
なんか、はい、なんか一流の大工の棟梁がなんか木を切る、ね、か切るっていう時に言ってそうなコメントかなと一瞬思いましたけど、はい、
まあ、そのうちみんなそんな感じになるってことですね。
なるほど、わかりました、ありがとうございます。まあ、違ったなと。はい、まあ、こんな感じでですね。まあ、なんて言うんでしょうね。楽しく過ごしていきましょう。ということで、福田修山の
開運フェスティバル。
この番組は、インターネットの開運ショップ、マジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。 朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。どんな文章でしょう。
はい、今回は、表面的に捉えずに、
はい、
相手の事情をしっかりと把握した上で判断しようというのがテーマ、
これもう生きていく上でとても大切なことですよね。
はい、
はい、これができてるかできていないかで本当180度変わると言っても過言ではないと。
そうです、
ね、リスナーの皆さんにもそこをちゃんと聞くと、
はい、
もう流し聞きするなと、
はい、
手を止めて、はい、ラジオに向かって、ね、はい、耳をしっかりと傾けると、
はい、
ということで、はい、読む側もそれだけのことを伝えるという覚悟と信念を持ってね。
そうですね、間違いないですね、
はい、間違いないと思いました。
全てをかけて
クレイちゃんも同じような気持ちで。
はい、そうですね、
はい、わかりました、
はい、
そしたらお願いします。
ベンチ、
人間、パンを出しなさい。
ハトがえらく強気じゃないか。君がパンにありつけるかどうかはこっちが握ってるんだぞ。もう少し塩らしくしてもいいんじゃないか。
想像してほしい。外国人が懸命に話す片言の日本語が多少無礼だったとして、君は同じ温度で忠告するかね。私はハトなのだよ。
それだけの説明をする能力があるなら、自分の言葉遣いの問題点も認識してるでしょうに。
あるけど他の口調をあまり知らなくて。
そんな口調をどこで学んだの。
コボちゃん。
コボちゃん、コボちゃんってあの新聞の4コマの。
そう、コボちゃんのおじいちゃん。
おじいちゃん口調と言われれば確かにそうかもしれない。捨てられた新聞の4コマだけ読んでるの。というかコボちゃん自身の口調にしたらよかったのに。
コボは合わなかった。
おじいちゃんで勉強してるからコボちゃんを呼び捨てにしているな。
そうだ、分かったらパンを出しなさい。
由来が分かったとて命令されるとあんまり気乗りしないんだよな。
では鳴き声として聞きなさい。四と鳴く犬、ご飯と鳴く猫がいるならパンを出しなさいと鳴く鳩がいてもいいじゃないか。
それならたまたまそう聞こえるだけの鳴き声ということになるからパンはあげなくてもいいな。
クルッポー。そしたらご感想のほどよろしくお願いいたします。当番組プロデューサー永田さんでございます。
はい、こんばんは、はい、
です。先月はケーキありがとうございました。
おいしかった
です
、はい、今ちょっと発見したんですけども、
はい、
アクアはですね、
はい、
例えば説明文とかですね、うん、こうなんていうかな、文章をこう語るという時の声はですね高いんですよ。高いというか、まあ、普段より高い。で、人物の声を出す時、低いと。これが、定番で得意なようです。
はい、そうなんですね。
そうですね、多分自分で聞いてるんでね、なかなかわからないんですけども。だからね、そこのところを、まあ、極めるっていうかね、それをずっと深めていったらいいと思います。これがアクアの特徴と。多分今初めて分かりました文章 の読むとかね、その辺 の例えば本を読んでる時とかは多分普段に近い声になってるんじゃないかと思いますね。だからセリフになるとなんかこう役にならないといけないとか、役を出さないといけないということで色をつけてるみたいな、まあ、気がしましたね。だからクレールの方は多分常に淡々とした、まあ、セリフというかね、一定した、この 文章を読むっていうのが得意なんじゃないかなと。まあ、やっぱり声優さんなんでね、いろんな場面に応じてできるとは思うんですけども、得意なところはその辺じゃないかなという感じがしました。
はい、ありがとうございます。
コボちゃんに対しては何かありますか。コボちゃんに対しては何か特に
脚本ですか。
はい、
脚本は僕はねファンなんです、はい、だから全ての文章好きなんですよ。 今日は、どんなところにですね、
はい、
こうどういうかね、壺を置いてるのかなとか、その辺をトリックがあるのかなとか、そういうのをいつも楽しみにしてる。それからまあ、これが悪いとかいうのは全然ないんです、
はい、
常に楽しいんです、
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、ということでアクアとクレルの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーでございます。はい、ということで、来月5月ですね、5月は昔の言い方で、さつきと言いますね、これの語源はですね、さなえ月というところから来ております。さなえというのは、まあ、早い稲と書いてさなえって読む、まあ、人名とかでもあるんですけれども、田植えをする時の、ね、苗のことですね、芽出しをした、ちょっとあの状態っていうことですね、あの田植えをする時の、ね、苗の状態、さなえ、まあ、その田植えをする月 でもあるというような意味があります。まあ、この旧暦の捉え方ですので、まあ、一般的にも、まあ、この5月って田植えの季節だったりもするんですけれども、まあ、もうちょっと待って、梅雨が始まったぐらいの、梅雨の時の雨を利用して、田植えをするというようなのが伝統的な風習でありますということですね。まあ、そういう、ね、季節の、後押しとかもあって、非常に、ね、恵みの多い月でもありますし、その秋とかの、ね、恵みに向けて準備をするというような時でもあります。そしてね、まあ、春という比較、ね、比較的その、まあ、遅めの春ということですね。そして夏、暦の上では立夏とか言ってですね、まあ、夏の始まりというような意味もありますけれども、非常にね、過ごしやすい季節であってですね、何かことを始めるとかにもね、非常に向いているいいタイミングじゃないかなと思います。そして、伝統的な、ね、意味におきまして、このね、さつき、さなえ月というところのね、共通しているこのね、さという言葉ですね、このさという言葉にも非常に深い意味がございまして、まあ、昔々の神様の名前であったという言われております。これはですね、桜という木は佐の神様の蔵であるというところから桜という名前になったりとかですね、またこの神様にまつわるものの名前って割とですね、さという名前がつくものが多いんですね。こう捧げ物もそうなんですけれども、この捧げるという言葉もさから始まるとかね。で、その捧げるものの中の一つはね、こうお酒を捧げるのね、酒だったりですね、まあ、海の幸、山の幸の幸とかですね、あとはですね、まあ、そういうのをお皿に載せるの皿とかですね、植物の榊とかですね、まあ、魚とかね、そういうものはありますね。そして、栄えることを願うみたいなことでですね、非常にね、大切な、非常に意味の深いね、このさという一言ではあるんですけれども、非常にね、神様の名前そのものであるということですね。これは日本神話が始まる前の時代のですね、神様の名前であると言われております。こういうね、非常に、ありがたい月が5月ということですね。で、その一つを象徴するのが梅雨の恵みの雨ということなんですね。まあ、さみだれっていう言葉ね、5月雨という書いたりしますけれども、まあ、これは梅雨の雨のことを指すということですね。そしてこの梅雨という季節を利用するって言ったらちょっと変ですけれども、関連するイベントが子どもの日ということですね。5月5日の子どもの日、端午の節句ですね。鯉のぼりがまず有名ですけれども、これはですね、梅雨の雨をね、滝と見立ててですね、鯉が滝を登って竜になる物語を描いていると言われております。そしてですね、これが立身出世の物語であるということですね。鯉が滝を登って竜になる登竜門というですね、物語になっておりましてですね、こういう立身出世を願うイベントとして、子供の日、端午の節句があって、その中の一つがですね、鯉のぼりであるということですね。そして勝負というですね、植物の、 薬草のですね、お湯に浸かったりお風呂に入ったりするのは、まあ、小分を上がるとかですね、それとかですね、まあ薬草のお風呂に浸かることによって、健康運を願うということですね。まあ、梅雨ってちょっと暖かくなってくるという点におきまして恵みのタイミングではあるんですけれども、まあ、ちょっとね、病気も発生しやすいと細菌も発生しやすいというところで、まあ、健康を願うというところが一つ大きいかなということですね。あとはかしわ餅を食べるという風習もありますけれども、このかしわの葉っていうのはですね、新しい葉が古い葉が落ちる前に新しい葉が生えてくるということですですね、この耐えることがないというような意味があるんですね。なのでこの柏の耐えず、落ちる前に次の葉っぱが生えてくる、この耐えることのない柏の、葉をね、葉に包んだお菓子を食べることによってですね、お餅を食べることによってですね、縁起が良いと家計が絶えないというような意味があるということですね。まあ、その辺が非常にね、5月のイベントとして一連の伝統的な行事になっているので、まあ機会があればそういうイベントもですね大事にしていただきたいなと。食べるものとかもできるだけ季節の習わしに沿ったものを食べていただければなと思っております。また5月はですね、ゴールデンウィークが、まあ、4月末から5月っていうのがゴールデンウィークっていうのが一つ大きなイベントとしてあります。まあこの五行でいうところのですね、木の季節にですね非常にレジャーとか、まあ、ゴールドっていう名前がつくようかのようにゴンの木のイベントが入ってくるというところですね。まあそういうところをつなぐという意味におきましてできるだけですね自然に触れるというところをお勧めしております。人の多いところにね、まあ、このコロナのコロナ禍の状況で行くことはなかなかできないとは思うんですけれども、まあ、なるだけね、まあ、家の中でおとなしくしておくことも大事なことなんですけれども、まあ、一人とかですね、ちょっと人のいないところね、ちょっと散歩するところ全然大丈夫だと思いますので、自然に触れることであったりとかですね、土とか水に触れることっていうところを一つね大事にしていただければということですね。まあ、それをすることによって心身の健康にもつながっていくと思いますんでですね、このね木の季節とゴンのイベントというねちょっと相反する要素があったりもするんですけれども、そういうところをつなぐ意味においてね土とか水に触れるというところを大切にしていただけたらなと思います。そして5月というのはねもう一つ大きなイベントがあります。5月の満月というところがですね、上作満月と言われておりまして、仏様が生まれたタイミングであるという説があります。またですね、5月の19日というのが旧暦の花祭りということでこれもですね仏様がお生まれになった日と言われております。まあ、2つ説があるということですね。北伝仏教いわゆるまあ日本の仏教と、南伝仏教というところですね、タイとかミャンマーとかああいった地域で信仰されている仏教にて仏様の生まれた日というのが、まあ、大体2つの説があるということなんですけれども、まあ、共通しているのがですね、5月頃の日ということで、まあ、誕生月ということですね。まあ、仏様の誕生月がだいたいこの5月じゃないかとされておりまして、まあ、この5月っていうのはそういう意味でもですね、まあ、梅雨とかのね水の恵みもあったりとかですね、この田植えのねさっき佐野神様の言いましたけれども、この佐野神様がですね いろいろね活発に動き出してくださる月でもありますし、この仏様の誕生月でもあるというね非常に素晴らしい月なんですね。まあ五月病とかちょっとネガティブな言われるような要素もあったりもするんですけれどもね、本来はね非常に素晴らしい月であるということですね。まあそういう時なんで子供の日にね勝負運を上げるために勝負に使うとかありますけれどもね、この勝負をかけるというところも一つね大事な要素かなということですね。また田植えのタイミングという意味ではですね、まあ自分にとっていいこれはいい結果になるだろうなというねことの種を植えておくっていうことですね。まあ自己投資とかですね、こういう今やっておけばやがて大きな成果が上がるだろうみたいなことをやっておくということですね。まあ原因と結果というものの、原因のなる 因ですね、因果の因をね、どんどんどんどん5月のうちにですね、植え込んでおけばやがて大きな実りになるんじゃないかなと思います。今はね、あの5月、まあ、非常に身動きも取れにくい時ですし、いろいろ大変な状況の方は本当いらっしゃると思います。まあ、こんな時にね、すぐに成果を求めないということですね。まあ、今すぐ成果は上がらないとしても、これは今やっておけば、こういう時だからこそやっておけばですね、まあ、やがて何かになるだろうというようなところをね、どんどん植えていっていただければ、あの5月は素晴らしい月だったなということに後から気がつくみたいな、ね、ことになると思いますので、そういうね、後から気がつく素晴らしい5月みたいなものを今辛くてもしんどくても作っていきましょうということですね。そういう感じで過ごしていただければと思います。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。5月の運勢です。
1月生まれの人、金運健康運が丸、仕事運勉強運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、1月生まれの人はですね、神仏の加護がある運気良好の時になります。ただし出過ぎることは NG、控えめかつ誠実な姿勢が開運のポイントになります。
謙虚さを心に留めて過ごしてください。
2月生まれの人、恋愛運が×、健康運が三角、仕事運勉強運金運が丸です。
はい、2月生まれの方はですね、人を導く時になります。自分が強くて賢いと思い上がるのは NG、寛容で柔和な態度が開運のポイントです。
自信過剰でいてあまりいいことはないので、謙虚でいきましょう。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸、金運が二重丸です。
はい、3月生まれの方はですね、道が開ける第一歩目の時になります。悲観的なものの見方は NG、 目上の人の引き立てに応じることが開運のポイントになります。
スタートダッシュが肝心です。
4月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、4月生まれの方はですね、小さなことはうまくいくときになります。大勝負は NG、 有力者に相談することや人に従うことが開運のポイントです。
小さな成功をたくさんしましょう。
5月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、5月生まれの方は不安定な立場のときになります。独断は NG、人の忠告を素直に聞くことが開運のポイントです。
アドバイスに思わぬ前進のヒントがあるかもしれません。
6月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、6月生まれの方は後進の指導に当たる時になります。独善的な態度は NG、 柔和な姿勢で人に接することが開運のポイントです。
自己満足にならないように、人の多様性を認めた上で導いてあげましょう。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が二重丸です。
はい、7月生まれの方は、思い通りにならないことがかえって破滅を防いでくれる時になります。喜びごとに逃げることは NG、 節制をすることが開運のポイントです。
大変に思えることでも後から役立つ経験ができるかもしれません。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、8月生まれの方は、生徒はことをし損じる時になります。目先のものを追いかけることは NG、 しっかりと準備をした上で前に進むことが開運のポイントです。
物事の本質を終えるように頭を冷静に保ちましょう。
9月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が三角、恋愛運、金運が丸です。
はい、9月生まれの方は人が多く集まって人気の出る時になります。ただし自信過剰とおごり高ぶりは NG、 謙虚で誠実な態度が開運のポイントです。
周囲への感謝と絆を大事にしてください。
10月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角、恋愛運が丸です。
はい、10月生まれの方はですね、正しい道に立ち返る時です。目先の快楽や私利私欲は NG、 本来の目的に専念することが開運のポイントです。
自分の本当にやるべきことを見つめ直しましょう。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、11月生まれの方は災い転じて福となす時になります。勢い任せに進むことは NG、 観難に耐え忍んで深く反省して過ちを改めることが開運のポイントです。
焦らず悲観的になりすぎず進んでください。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、12月生まれの方は、目先の欲につられやすい時になります。利己主義は NG、 長期的な視野を持つことが開運のポイントです。
人のために自分は一体何ができるのか、そう考えると吉です。
はい、ということで、はい、いろんな運勢の方がいらっしゃいましたけれども、ですね、トータルで、言えることがですね、まあ、まだまだすぐに成果が上がるような時ではないということですね。まあ、先に苦労はしておきましょうというようなところですね。で、またいろいろちょっとした小競り合いとかですね、争いごと、まあ、もしかしたら訴訟問題まで発展するようなことになるかもしれませんが、もう早めに和解しておくということですね。まあ、こういうものってもう引っ張れば引っ張るほど、ね、ごめんなさいというのがこうしんどくなってきたりすることがありますので、まあ、もう早めにですね、柔軟な対応を取っておくということね、もう仲直りですね、まあ、一言で言うと仲直りというようなことをしておくということが大事かなと思います。そのような形でですね、5月過ごしていただいて、まあ、その翌月は6月ということですね。6月はまあ、1年の折り返しとなってですね、またもう一つの節目がやってくるということですね。まあ、1年はほんまあっという間だなと、こういうことを言ってると本当思います。この間新年だったじゃないかと。いうような感じですが、まあ、ちょうど折り返し地点ということですね。まあ、中間チェックとか、自分自身を振り返るタイミングにしていただいてですね、まあ、軌道修正にするね、いいきっかけにしていただければと思います。まあ、そういうね、より思ってたより素晴らしい半年過ごしたってなれるようにですね、まあ、この5月もですね、しっかりと過ごしていただければと思います。ということで、今日お話しした内容とかラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は5月29日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。